見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。今朝共に聞き入っているこの御言葉はそのように語り始めます。これは希望に満ちた言葉です。新しいことが始まるというこの約束をされる主なる神様の確かなる約束の言葉であります。罪と暗闇に満ちた現実が覆される、そのような瞬間を表しているわけです。イザヤ書を最初から読み進めていきますと、預言者イザヤが再三再四ユダの民に向けて主なる神の審判の言葉、罪に対する裁きの言葉を述べ続けているということに気づかされます。しかしユダの人々は自分たちの罪が指摘され、悔い改めようと何度言われてもかたくなにもこの預言者の語る主なる神の御言葉に耳を傾けることはありませんでした。民は自分が良いと思う道を勝手に進み、主に背を向けて歩み続けたのであります。それはあたかも光に背を向けて自分自身の影を追い求める、そのような姿でありました。しかしそのような民に対して神様はやめることなく、諦めることなく語り続け、今朝のこの箇所でこう述べて約束なさっているのであります。見よ、私は新しい天と新しい地を創造すると。創造するという言葉は聖書の中では神ご自身の行為としてだけに使われる言葉であります。何もないところから形を作り出す、神のみにできる行為を示すときに使われる言葉です。創世記の冒頭でこの世を創造された神は全てを新たにするために創造されるというのであります。さっきの16節でこう述べられています。初めからのことは忘れられ、私の目から隠されると。人々の思いも何もかも新しくされる、そのような希望に満ちた言葉がここで綴られているのであります。そしてそこには喜びがあるというのです。いつまでも続く喜び、それが主なる神がなさると約束された新たな創造の姿であり、確かなる御言葉なのであります。その新しい創造とはどのような形なのでしょうか。それが19節に記されていることです。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。新しい創造とは新しいエルサレムであるとここで描写され、そして神はご自身の民を楽しまれる、そのような密接な関係を喜ばれる、それが新しい創造というのであります。エルサレムというのは町を指します。そして町とは人類が自分たちの安全と安定を求めて建て上げようとしたものであると、創世記の第11章ではバベルの塔の物語として描かれています。古代から今に至るまで人類は変わることなく町を築き上げてきたのでありました。少し余談になりますけれども、今ちょうど上野公園の博物館でブリューゲルのバベルの塔展が開催されていますが、これはいろいろな意味で非常に興味深い展示だと思います。あのバベルの塔という作品は驚愕するほどに精巧に描かれています。人間の可能性を描いているとも、あるいは自分の人間のおごり高ぶりを表現しているとも言われているそうでありますけれども、非常に細かく、そして人間のあのブリューゲルの当時の生活の様子を細部に至るまで描いていることには驚きを感じると思います。東京芸術大学とのコラボで 3D の映像によってあのバベルの塔の中まで細かく再現されています。一見の価値があると思いました。しかしそのバベルの塔というものは人間の罪の象徴であります。人類は初め町を作り、そして力をつける。しかしその結果、天にまで届くような塔を作り上げようとします。もっともそれは人間の罪を象徴し、その計画は実現せず、神は彼らを全地に散らし、そして彼らは町の建設をやめたと創世記には綴られています。 人類はその歴史の中で何度も自分たちの町を建て、文明を築いては崩壊し、滅び、そしてまた勃興する。そのように繰り返しできたように思われます。イザヤ自身の時代でも、バビロンの勃興を目の前にしながらも、それが滅んでいくということが24章でも語られています。それは主なる神の偉大なる力を見せ、人間がご自身を、神ご自身を求めるようになさる、そのことのためでありました。人間の罪、変えられない、どうしようもない暗闇の中をさまよっている、そういう人間であります。自分勝手に生き、プライド高き、罪深い人間であります。しかしそれでも、主なる神は約束されるのです。主ご自身が新しい町を、新天新地を創造されると約束なさるのであります。そこではご自身の民は恥も悔やみも完全に取り除かれ、誰もが待ち望んでいた王を受け入れ、救いを喜び踊る、そのような場所であると聖書は語っているのであります。そしてそれを主ご自身が成し遂げるとおっしゃっているのです。こう語られる神様のことをイザヤ書の第65章の冒頭ではこう表しています。一節です。私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも見出される者となった。私の名を呼ばない民にも私はここにいる、ここにいると言った。母親が優しく子供に語るように、ここにいる、ここにいるとおっしゃる神ご自身の姿が表されています。聖書が指し示し証しをするこの神は、このように憐れみ深く恵み豊かなお方だというのです。それは二節にあるように、反逆の民、思いのまま良くない道を歩く民に耐えることなく手を差し伸べてきた、そのようなお方だというのです。その主ご自身がこう約束しているのであります。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。よよとこしえに喜び、楽しみ、喜び、踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊るものとして、その民を喜び楽しむものとして創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。百歳で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者とされる。一読してわかるように、ここには喜びという言葉が5回も出てきています。歓喜に満ちた状態が表されているわけです。この新しい天と新しい地と言いますと、何かどこか私たちの知らないところで新たなものが作り出されるというイメージを抱くかもしれませんが、18節から25節を見ていきますと、どうやらこの現存する我々のこの世界が劇的に変貌するということを神は描いているように思われます。そしてそれは人々が実際に住んでいた町を指しているようです。それが意味するところは、この神の偉大なる力が具体的な形で我々の今のこの社会の中に反映されていく、そのことを主ご自身は望んでおられるということを表しているのではないかと考えさせられるわけであります。続く21節以降では、命が完全なるものとして現れる、そのことが考えさせられている、そのような内容になっています。今の私たちの生活というのは、死によってそれが突然の終焉を迎え、突然断絶されてしまう。そこには悲しみがあり、涙があり、苦しみがあり、困難がある。そのような世界に私たちは 生かされている。しかし新しい天地では、新しいエルサレムではそういったことが一切なくなる。死の力は打ち負かされ、もはやそれは脅威ではなくなる、そういう時が来るのだということをここで明確に示しています。あの創世記第3章で起こった堕落、罪が人類に入ってきてしまった、神様が完全に作られた世界を壊してしまった、あの蛇の毒、力、それさえも覆され、もう二度と人々を害することはないと神様はおっしゃってくださるのであります。イザヤ書65章の25節にこうある通りです。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。この言葉は罪によって歪められたこの世界が完全なる神の国と変えられる、そのことを意味しているのであります。先ほどヨハネの黙示録第21章の冒頭も共に聞きました。もう一度読みしたいと思います。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。一節にはイザヤ書と同じような表現が記されていますけれども、しかしもはや海もなくなったと、ここで海という言葉が登場してきます。ここでの海とは何を示しているのでしょうか。それは旧約の時代から持たれていた海、すなわち死であり、悪であり、国々の神に対する反逆であり、偶像、そういったイメージがすべてこの海という言葉に込められているようです。新天新地ではもはやそのようなものは存在しないということを物語っていると思われます。カオスの象徴ともいえる海、人々に恐れられていた存在、それらも神ご自身のシャロームによって本質的に変えられるというのであります。思えば海というものは国々を分断させます。物理的にも地理的にも人々を分断させていたわけです。しかしここで語られていることは、そのような分断さえももはや存在しないということを表しているのであります。なぜならば、ここでは完全に神ご自身と共に我々は一つとされ、神が人々と共に住み、人々の神となられる。これが永遠に存在し続ける完成された神の御国の姿であり、そこにはもはや死も悲しみも嘆きも涙も、そして苦労もない、そういう約束の言葉であります。ここでの新しいという言葉のニュアンスは、時間的なことを指すよりも本質的なものを指しているようであります。そしてこの新しいエルサレムと呼ばれるあのイザヤの預言は、黙示録第3章12節において、教会においてそれが実現されたということを示しています。主なる神は教会をこの新たな都エルサレムとして、神ご自身が密接な関係を持たれる人々の集まりとして、その間に住まわれ、共におられ、そしてご自身の名が書かれる、ご自身の愛と恵みと喜びによって満たし、あらゆる栄光がご自身に帰される、そのような共同体としてこの教会というものを選び愛された。これこそが神の目指されている完成の姿、これこそが教会、こそが 私たちが向かっている姿なのだと聖書は示しているのであります。そしてそれは主イエスキリストの十字架との死と復活によって我々の間で始められ、今まさに私たちはその完成へと向かい、そこを目指しているのだというのが聖書の述べていることであります。聖書のこの最後の部分でこのような内容が記されているというのは決して偶然ではありません。聖書全体を俯瞰しますと、聖書が示そうとしている道が明白になります。主イエスキリストは我々の罪を担い、我々の身代わりとなって十字架にかかってくださいました。それは我々の罪と罪悪感、恥といったものをすべて取り除くためであり、罪の贖いとなってくださるためでありました。そこにはもはや悲しみも、そして罪からの束縛もないわけであります。と同時に、主イエスキリストは勝利者として、まことの王としても死からよみがえられたのであります。それはもちろん私たちが罪の力に打ち勝つことも意味をしています。しかしスケールはさらに壮大なものを聖書は描いています。全世界が、歴史のすべてが、主イエスキリストの十字架と復活によって全く新しく変えられたというのです。神の御国の到来が主イエスキリストの十字架と復活によって起きたと捉えるべきなのだと力強く我々に語っているのです。すべてはこの主イエスキリストを中心に存在しているのだ、そのことを覚えよと聖書は述べているのであります。これらの言葉は今から思えば数千年前に語られた言葉であります。この言葉、この約束の言葉は一体何を示し、主なる神がこのように述べられていることは現代の我々に何を述べようとしているのでありましょうか。私はこの4月から高校で非常勤講師をさせていただいております。高校3年生のキリスト教概論というクラスを担当させていただいておりますけれども、生徒たちから毎回多くのことを教えられていまして、本当に刺激の多い日々を送らせていただいています。ほとんどの生徒がキリスト者ではありませんし、教会に行ったこともない。その中でどのように聖書の神の生きた御言葉を伝えるべきなのか、本当に試行錯誤しながら、ある意味もがきながら毎日授業展開を考えています。新米教師でありますからスキルはありません。ガッツだけです。ですので生徒たちにとってはフラストレーションがたまってしまう、そういうような授業をしているのかなと心配することもありますけれども、一つ常に心がけていることがございます。それは聖書のこの言葉というものが、神の言葉が今の私たちにどのような関わりを持っているのか、それを指し示すということです。究極的には主イエスキリストをどう彼らに指し示すかということになるかと思いますけれども、今の私たちとどのような関係があるのか。生徒たちは創世記の話を読むときに、これは昔の神話でしょ、そのように思ってしまう。しかしそうではないということをどう指し示すかということを常に祈りながら、葛藤しながらですけれども考えています。このことは非常に大事なことであると思って授業を行っています。そして今朝私たちにとっても同じことが言えると思うんです。今朝共に聞き入っているこの御言葉も同じであります。今のこの私たちと何が関係があるのでしょうか。そのことを今朝は共に確認しておかなければならないと思うわけです。それは一言で表現するならばこうなるかもしれません。すなわち我々はここで描写されている新天新地、すなわち主なる神がご自身の民と共に住まわれている神の御国の完成へと向かって歩んでいるということです。その歩みというのは、まことの神がまことの人となられた 御子イエス・キリストの十字架と復活によって始まった歩みです。世界を変える歩みです。主イエス様が王となられ、神の御国が到来し、今はまさにその完成へと向かっている、そういう時代に私たちは置かれているということであります。そう考えますと、私たちはイエス・キリストを自分自身の主として受け入れ、救い主として受け入れ、信仰告白し、主イエス・キリストの十字架は私のためであったと、私の罪をあがなうために主は十字架にかかられたのだと信じて洗礼を受ける、それでハッピーエンドということではないということであります。それで終わりではないのです。今やキリストによって神の子とされたものとして、さらに多くの恵みを注がれ、この神の御国の完成を待ち望むものとして生かされている。そうすると今の私には、この先に救われたものとしてこの御国を広めることが求められている、そういうことが明確になるのではないでしょうか。しかしそれは義務ではありません。義務ではなく、神ご自身が述べておられるように、喜びであり祝福なのだ、そういうことに気づかされるのではないでしょうか。このような聖書の理解というのは、古代教父たち、古代教父と呼ばれる人たちの理解でもあったようであります。4世紀にカパドキア三教父という人たちがいました。私たちが今信じている、先ほども信仰告白にありましたように、三位一体の神、特に聖霊論について教義を深めた人たちであると言われています。ギリシャ教父とも言われますけれども、その三人のうちの二人が兄弟、カイサリアのバシレイオスという人と、弟ニュッサのグレゴリウスという人がいます。そして三人目が彼らの友人であったナジアンゾスのグレゴリウスという人です。この三人のことを現在ではカパドキアの三教父と言います。そしてこのバシレイオスという教父の著作、今でも日本語では読むことができますけれども、彼の著作に触れていきますと、今朝私たちが共に考えているような、そのような聖書の理解、同じような理解をしていることに気づかされます。キリストによって神の御国が到来し、それが始まり、教会においてその御国が展開され、完成へと向かっている。すべての視点がキリストから始まり、終末へと向かって、そして終末から今を捉える、そういう見方を彼らはするのであります。さらに宗教改革者たちを見ていくと同じであるということに気づかされます。多少の違いは存在するにしても、カルヴァンもそのように理解していたと考えられます。教会が神の国を実現する、展開する媒体であると、個人の信仰のレベルにとどまらない、そのように述べているのです。信仰がインディビジュアル化されないのであります。それは神の子とされたものの、神の家族としての教会という共同体の重要性を示しているわけであります。つまり教会のこの礼拝、今この礼拝において神の国が展開されていると彼らは捉え、教え、そして実践してきたのであります。これがとても大事なことなのではないでしょうか。神の子とされたものとして、ますます主イエス・キリストの御姿へと変えられていく、このお方を指し示すことのできる恵み豊かな歩み、それがこの教会の歩みであります。それが我々に与えられている歩みなのであります。そしてこの時から、この場から我々をこの世へと送り出そうとされる三位一体の神の働きであり、御心であるというのであります。しかし私たちは個人的な信仰のレベルにとどまってしまう。私が信じた、だからそれで良いのだと考えてしまう。そういった考えというのは少なからず今でもあるのではないでしょうか。 聖書を読んでいく限り、そういった考えというのはあまり強調されていないことに改めて驚かされます。ではそれはどこから来たのでありましょうか。東京神学大学の棚村茂之先生の研究によると、その考えというのは19世紀のアメリカの信仰復興運動というものがどうやら起源になっているということがわかります。そしてそれを宣教師の先生たちが日本に来て語り継ぎ、私たちの間で広まっていったのではないだろうかという、これ自体非常に興味深いテーマでありますけれども、私が神によって生まれ変わらされた、私が救われたという領域だけでとどまってしまうのであれば、それは非常にもったいないことであるというふうに思わされます。同時にこのことは何を今意味するのかということも考えなければなりません。それは私たちはすでに、私たちが向かっている終着点というものを聖書によって示されているということになるわけです。私たちは自分たちがどのような存在であり、どこに向かって歩んでいる共同体なのかということをすでに知っているということになります。どこに向かっているかが分かっている、それは非常に重要な点です。私たちがどこかに出かけるとき、目的地もなく動き出すというのは混乱を招くことになります。しかし私たちにはすでにその目的地が示されており、そのことは私たちの歩みがその向かっている点から始まり、ある意味逆戻りする形で今を捉えなければならないということを意味しているということにもなります。これは壮大なスケールの話です。ある意味、私個人が救われて本当に感謝ですというだけの次元をはるかに超えたお話であります。確かに私たちは誠の神であり、誠の人となられた主イエス・キリストを通して罪許された、神の御国の一員として、神の子として生かされている、そう信じて歩んでおります。それは確かなことです。正しいことです。しかし聖書が同時に指し示すことはそれだけではない。つまり私たちはこの教会においてすでに始まっている神の国を展開し、さらにその神の国を広めていくために用いられる存在なのだということを、そのことを確認しておかなければならないのではないでしょうか。すでに約束されているあのありえないような喜びと楽しみの前味を私たちは教会で味わわせていただいているのです。ですから伝道するのです。ですから宣教するのです。キリストの十字架と復活の福音を述べ伝えていくのであります。一人でも多くの方にこの主イエス・キリストこそが神であり、唯一の救い主であり、すべての中心である、アルファでありオメガであり、始めであり終わりであると知ってほしいと述べ伝えていくのであります。私たち自らの生き様を通して、何とかして私たちが今向かっているこの主なる神ご自身と共に存在する、ありえないほどのあの喜びと楽しみの完成へと私たちは向かい続けている。どれほどの深い大きな広い高い神の愛と恵みを私たちは与えられているか、そのことを認識し体験しているのかということをもう一度認識しなければならないのであります。この今の時代にはさまざまな苦労があります。それは神の御国が到来した、しかしまだ完成していない、だから苦労があると聖書は述べるわけです。しかし同時に御言葉は私たちにこうも述べています。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずですと。この言葉の根拠は何でしょうか。それは偽ることのない神ご自身の確かなる言葉、神ご自身に根拠があるからであります。そしてその神ご自身が宣教という形を通して御言葉を明らかにされ、そのことを教会に託され、私たちに託されたと聖書は述べているのであります。 今もなおこの時、主なる神は世界中でご自身の御言葉、ご自身の御国の建設と展開をなさるために働いておられます。迫害を受けながらもまだキリストの福音を聞いたことのない人々へと教会は宣教を続けているのです。そのために多くの名も知られない普通の兄弟姉妹たちが立ち上がり、祈り、前進しているのであります。それは神様ご自身の技であり働きです。世界中でその宣教の技、神の技が展開されているのです。そして主はその技に私たちをも加えてくださろうと招いておられるのであります。それはご自身の恵みをさらに増し加えてくださるためであり、すべての国民が主ご自身を知り、このお方を誠の神として崇めるためであります。壊れた関係が修復され、神との誠の関係、誠の神のこの支配が、シャロームが実現される、そのためであるのであります。私たちにすでに与えられているのはこのありえないほどの喜びであり楽しみであります。しかし今はその完成を待ち望みつつ歩みを続けている私たちなのです。この新しい天と新しい地の完成が主イエスキリストが再び来られる時にもたらされるということを心から望みつつ、私たちは常に心を高く上げ、天におられる主イエスキリストと結び合わされ、ますます豊かな恵みと力をいただいて、主を来たりませと心から祈りつつ、今週与えられている歩みを全うさせていただきたいと願うのであります。主のこの御国の広がりと深まりがますます展開されるように、私たちもこの場から聖霊様によって押し出され、それぞれの場へと使わされてまいりたいと願うのであります。お祈りいたしましょう。父なる神よ、あなたの確かなる御言葉の約束をもって私たちを強め励ましてください。苦しみの中にある方がおられるのであれば、その苦しみをあなたがねぎらい、それが無駄でないということをもう一度思い起こさせてください。あなたによって豊かに注がれているこの恵みが私たちだけではなく全ての人の上にありますように、どうかこの世界のあらゆるところにおいてあなたの福音が述べ伝えられ、私たちが目指しているその御国の完成へと、この神の民へと、一人でも多くの方をあなたが加えてくださいますよ。そのために私たち一人一人をも、その場その場にあって強め、豊かに用いてください。あなたの栄光が表されますように、そしてあなたの喜びと楽しみを、さらに私たちに増し加え、与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。